ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、ちょっとシリーズものを少し考えながらやっていきたいと思うんですが、国防ですね。参政党では国守りと言ってますけども、まあ、とにかく一生懸命毎日毎日お母さんが細かいことみんな注意して、お子さんを大切に大切に育ててもですね、中国から核ミサイル一発飛んできたら、焼けて死んでしまうんですよ。国防というのは非常に大切なんですね。それから憲法9条で日本は戦争ができないとか国防できないとか、だから憲法改正が最初だなんて言ってるのは全くの間違いで、日本はすでに世界第5位と言われる自衛隊という軍隊を持ち、これをいくら軍隊じゃないったって軍隊であることは間違いありません。それからアメリカの第1軍が5万何千人も駐屯しておりまして、これは世界で一番強い軍隊ですね。原子力潜水艦、原子力空母、F-35 の戦闘機というですね、もう全く他の国が歯が立たない装備を持っております。したがって日本はですね、世界で3番目か4番目ぐらいの防衛力を持った国なんですね。防衛力は十分にあるんです。しかし私はアメリカ軍はできるだけ早く日本から出てってもらいたいし、また中国が台湾を攻めるということになると、アメリカは類が及ぶことを恐れて、日本から軍隊を撤退させると思うんですね。つまりアメリカ軍が日本にいるというのは抑止力としては働きますが、いざという時は働かないというふうに考えられると思います。それから、今年のひばりクラブでは頭を巡らすことを一つのテーマにしておりますが、外交とか軍事ほどですね、複雑なことないんですね。で、現在のように日本人のようにですね、非常に単純に考えたり、問題は政治家の中に敵国と通じてる人がいると考えられるわけですね。まあ、はっきりとスパイとかそういうんじゃなくてもですね、林外務大臣の態度とか、小池都知事の態度とか、立憲民主党の態度なんかを見てますと、まるで日本を痛めて中国を利するような行動が非常に多いんですね。数が多いんですね。確たる証拠はわかりませんが、まあそういうことをやること自体が日本を危うくすると私は思います。順序を追って、中国の脅威がどこにあるのか、中国が日本を攻めるとしたらどういうふうに攻めてくるのか、これをこのブログで、きちっと考えていきたいと思います。そのための第一段階としては、中国は侵略国であるか、平和を目指す国であるかということの大きな問題がありますね。まあそのためには、日本の小学校とか中学校の先生方は全部騙しているので、まあ、まさに反日教育と言えるんですけれども、小学校、中学校で使っている世界地図のですね、は、この右に貼ったものですね、中国というのが一色で塗られております。これはどういう内容かと言いますと、その下の方に斜め下に書いたように、中国という国は今はっきりしません。中国共産党支配地域っていうの、元々の中国がありましてね。それからチベットは占領してるところですね。チベット占領地です。それからウイグルはもちろん、随分議論されてますが、ウイグル占領地ですね。新疆ウイグル。それからモンゴルも占領地です。これはもうほとんど占領地と言えないぐらい、中国の人が移住しておりましてね。移住によって既成事実を作ろうっていうのが内モンゴルに対する中国の政策ですね。それから満州、満州っていうのはもともと中国ではありません。これは女真族、むしろどちらかといったら北朝鮮と民族は一緒ですね。このこれはもし違うよっていう人がいたらですね、万里の長城をよく調べてください。万里の長城は紀元前200年の秦の始皇帝時代の時に建てて、もう1600年の明の時に完全に補修していますね。この長い歴史で、まあ日本で言えば北海道から沖縄までが日本ですと、まあ、言うのと同じようにですね、北の方はここまでですというふうに、はっきりと中国人自身が言ってるのが万里の長城なんですね。ですから、満州はむしろ民族的にも違いますね。これは満州という国であって、決して中国領ではありません。したがって中国は非常に侵略的です。まあ中国が侵略的っていうか、中国共産党が侵略的なんですね。 もともと共産党っていうのは、ソビエトもそうですし、中国もそうですし、非常に好戦的で、虐殺が多くて、侵略性があるんですね。これはもともとの共産主義とは違うんですが、なぜか人間は共産主義になると、自分の考えていることは正しい。自分の思想を他人も支持するはずである。共産主義に反対するのはおかしな人だと。こういう心境になっちゃうんですね。で、まあ、ソビエトみたいにコミンテルンっていうのを作って、世界中を共産主義にする。世界中を強引に、しかも暴力革命とか戦争とか、そういう形で共産主義にするのは正しいことだ。つまり共産主義が正しい制度だから、とにかく武力を用いて人を殺しても共産主義がいいんだ。もう凝り固まってるんですね。そうじゃない共産主義っていうのはないんですよ。日本共産党っていうのがなんでそうじゃないのか僕私よくわかりませんが、やっぱりここは日本共産党も共産主義でありながら平和的であると、侵略性がないということの理論をちゃんと構築してもらわないと、到底これまでの歴史から言って日本共産党も我々は信頼することができません。それから北朝鮮にも大量の軍隊を送りました。朝鮮戦争の時はですね。それから北ベトナム、1978年にはベトナムに侵攻して、これは中国が負けて引っ返したんですけども、非常に侵略性です。それから現在では台湾をその侵略しようとしてますが、こういうですね、世界にはいろんな地域があるんですね。スコットランドもそうですし、それからスペインの東北もそうですが、同じ国でありながら、かなり歴史的にも揉めてですね、帰属がはっきりしないところっていうのは、普通は住民投票によって決めるんですね。つまり、ある国は端の方がね、どうも俺たちは中国に入っていたくないっていう時は、中国共産党がもし平和主義であれば、どうぞ国民投票やってくださいと。それで台湾が中国に吸収されたいというんであれば、中国は歓迎しますとか、それでも嫌ですとか、いうのが正しいんですね。これはやっぱりチベットとかウイグルとか内モンゴル。内モンゴルはもう人口自体が中国人が多くなっちゃったんで、どうだかわかりませんけどね。満州とか、そういうところで実際やってですね。そして中国は、こことは友好的にやるんだということが決めなきゃいけません。っていうのはですね、中国は国連の安全保障理事会の常任理事国で、拒否権という特権を与えられております。常任理事国の拒否権はですね、何のためにあるかって言ったら、世界平和を守るために、安全保障理事会の常任理事国が先頭に立って、侵略的な世界は止めるというのが役割であります。したがって日本外交としては、もしくは日本人としてはね、まあメディアもそうですが、常に中国に対して牽制を打つべきですね。あなた方は常任理事国で拒否権という特権を持ってるんだから、外部に対して侵略をしてはいけないと。これは最近ですね、日本にも尖閣諸島の領海に入ったり、接続海域にしょっちゅう中国がちょっかいを出すというのは、これは侵略行為なんですね。ですから侵略行為をする国に対しては、まあ日本政府はもうダメなんで、まあその林外務大臣とかですね、それから小池都知事なんていうのはもう全くの中国寄りですから。まあそういう政治家にまず投票しないことっていうのが非常に大切ですし、それから、ちゃんと変なことをやったらですね、必ずチェックをするということが非常に重要じゃないかと思います。まあいずれにしても今回はですね、日本の国防一で、現在日本の具体的な脅威は中国なんですよ。したがって中国にどういう脅威が現実にあるのかという事実認識ですね。中国が嫌いだとか好きだとか言うんじゃなくて、このようにまずは侵略的国家であると。共産主義国というのがもともと侵略的国家であり、事実中国は侵略をしている。1945年に戦争が終わって、まあ日本が中国からも撤兵し、中国はその時今台湾にいる国軍とそれから共産軍が戦って、国境合作から国境闘争になって共産軍が勝って、その後、1949年から1950年にかけて占領したところが、チベット、ウイグル、南蒙古、モンゴル、それから満州ですから、明らかな侵略ですね。戦後の侵略です。だからこのことをまず歴史的にはっきりし、日本の小学校、中学校でもちゃんとした地図を示し、ちゃんとした歴史を教えると。 近隣諸国条項というのを文部省がまず撤回しなきゃいけませんね。あの近隣諸国が友好的になるのは近隣諸国間で嘘をつかないということなんですよね。嘘をついて国と国が親睦が深めるということはありません。ここではまず日本の国防1ですからね。まず中国が日本に国防にとって最も危険であるというコンセンサスを作ること、中国に利することをとにかくしないこと、教育においても地図においても事実をしっかり書いて、そして中国の占領地をあたかも中国のように書くことをやめるってこと、そういうことを全部する。それから国連の安全保障理事会常任理事国は拒否権という特権が与えられている代わりにですね、世界平和に貢献しなきゃいけないということも合わせて日本人がはっきりとした意思を持つ必要があると思います。